おはようございます。私は成長の絵本部講師の中村達夫です。第2回目の本日は、前成長の絵総裁谷口清張先生著、成長の絵の信仰についてをテキストに、心と運命というテーマで話をさせていただきます。私たちの住むこの世の中は、私たちが心で描いた通りのことが現れてくる世界です。成長の絵ではこれを心の法則といい、心一つで貧しさも富でも病でも健康でも不幸でも幸福でも自由自在に表すことができると説いています。例えば私たちが何らかの行動を起こす場合、まず心でこうしよう、ああしようと思うことから始まります。いや、人から誘われたからだという人がいるかもしれませんが、最終的に決めるのは自分自身ですね。この心の法則について、前成長の絵総裁谷口清張先生は、本日のテキスト、成長の絵の信仰についての85ページから86ページで分かりやすく説かれています。朗読いたします。一番変えやすいところというのは、実は心である。男心と秋の空とか、女心と秋の空というが、どちらにしても変わりやすいのは心であろう。その心を思い切ってバサッと変えると、肉体も環境もきっと変わってくる。なぜなら、心がすべての肉体や環境を作り出す主人公だからである。これを仏教的に言うと、有心諸言とか有心縁起といい、一切の現象、諸法は心が起こしたもので、心の権限であるということなのである。簡単な例で言うと、道路を歩いて交差点に来て、右に行こうか、左に行こうかと立ち止まる。そして心で右に行こうと思えば右に行くし、左に行こうと思えば左に行く。魚を買おうと思えば魚へ行くし、パン屋に行こうと思うとパン屋に行くだろう。時には飲みに行こう、などと思って飲み屋に行き、ウイスキーを注文して、ヘベレキになったという人もいる。夜遅く帰って、親や奥さんにとっちめられると、いやあ、悪夢に誘われてねえ。などと言うが、どのくらい飲んだらよいかを決めるのは、本当は自分の心であって、いくら悪夢でも、無理やり口から流し込むなどという暴力はやらないものである。朗読を終わります。このように私たちが心で描いたものが招き寄せられてくるのですね。ですから、〇〇が起こってほしくない、などと不安な思いを心に描くと、それも現実となって現れてくるということになるのです。それは、類は類をもって集まる、つまり同類神話の法則というものですが、起こってほしくないという強い思いが、起こってほしくないという思いと似たようなことを引き寄せて、それが実現してしまうのです。ですから、愚痴を言う人の周りには愚痴を言う人が集まり、ますます愚痴を言いたくなるような状況になっていくのです。このような場合、私たちはともすると、相手を変えようとしがちです。しかしこれは、鏡に映っている乱れた髪の毛を整えようとすることに似ています。鏡の中の乱れた髪を直すには、自分の頭を手で撫でるか、櫛で溶かすしかありません。これと同じように、自分の周りにいる好ましくない人を変えようと思ったら、自分の心を変えるしかないのです。なぜなら、私たちの目の前に現れていることは、私たちが心に描いたことですから、自分の環境を変える一番簡単の方法は、自分の心を変えることなのです。皆さんはパレアナ、一般的にはポリアンナと言われています。パレアナという言葉を聞いたことがありますか？英和辞典を引くと、非常な楽天家と記され、エレナ・ポーターという作家が書いた小説中の少女の名前からできた言葉と説明されています。その小説というのは、アメリカの女流小説家エレナ・ポーター原作の少女パレアナというものです。簡単にあらすじを紹介してみましょう。孤児となった少女パレアナは、気難しくニコリともしない厳しいおばさんに引き取られます。しかし、パレアナは、どんなことにも喜びを見つけ出す、 何でも喜ぶゲームを通して、おばの頑なな心を溶かしていき、やがてそのゲームは町全体に広がって、人々の心を明るくしたという物語です。パレアネは、この何でも喜ぶゲームを牧師の父から教わりました。ある時、パレアナが人形を欲しがったので、お父さんが教会本部で頼んだところ、しばらくして慰問箱が送られてきました。中を開けると、そこには一本の松葉杖だけが入っていました。教会本部の係の人からの手紙には、人形がないから杖を送る。誰か杖のいる子もいるだろうから、とありました。しかし人形が欲しいのに、松葉杖が来て嬉しいはずはありません。パレアナはそれを見て泣き出しました。その時お父さんは、どんなことにも何かしら嬉しいところがないものは一つもない。だからこの松葉杖でも喜ぶことができると言い聞かせたのです。松葉杖をもらって喜ぶだってと涙を飲み込むパレアナにお父さんは、パレアナは松葉杖を使わなくて済むだろ。そのことを喜ぶのだよと言います。その時からこの父と娘の何でも喜ぶゲームが始まったのでした。その後、孤児となって資産家の母親の妹パレーおばさんに引き取られることになったパレアナは、一人長旅をしておばさんの住む町の駅に着くと、おばさんの出迎えはありませんでした。しかしパレアナを迎えに来たメイドのナンシーに彼女は言います。私ね、おばさんが迎えに来てくださらなかったのが嬉しいの。だってまだこの後おばさんに会う楽しみがあって、あなたとはもう会っているんですものね。また自分が好きなアイスクリームをおばさんが嫌いらしいと聞いても、残念だわ。アイスクリームがお嫌いだなんて。でもやっぱりそれも嬉しいわ。アイスクリームを食べないならお腹を壊すということがありませんものね。と言ったり、おばさんの豪華な家に到着して、屋根裏の小さな粗末な部屋に入れられたパレアナを気の毒がるナンシーに、鏡のないのも嬉しいわ。鏡がなければそばかすも見えませんもの。絵一つかかっていない壁を見ても、窓辺に立って、ナンシー見てごらんなさい。木や家や教会の塔や、それに川が流れる景色は、まるで絵のようじゃない。あんないい景色があったら、絵なんか見ないでいいわ、と言います。翌朝には、不愛想なパレオおばさんに飛びつきながら、おばさんが婦人会の会員じゃなくて、本当の私のおばさんだと思ったら嬉しくて嬉しくて、それにおばさんはとても綺麗。だから私、飛び降りてきて抱きついたのよ、と天真爛漫に振る舞います。そんなパレアナの何でも喜ぶゲームの実践によって、メイドのナンシーが変わり、おばさんが変わり、天の弱のひねくれ者であるスノーおばさんも変わり、陰気で無口な変人ペンデルトン、孤独なチュルトン医師など、町中の人々が次々と奇跡のように明るく変わっていったのでした。普通なら愚痴の一つも出そうな環境に身を置かれてもマイナス面に取られるのではなく、その中から喜ぶべき点を見つけ、言葉に出して明るく生活していけば、自分が楽しくなるだけではなく、周りの人々も喜びあふれる生活をするようになっていく。この小説は読んでいる人をいつの間にか楽しく陽気な世界に引き込み、すがすがしい気持ちにさせてくれます。自分の置かれている立場をすべて受け入れ、その上で光明面のみを見出し、散端していく生き方は、成長の家で説いている日時計主義の生き方と全く同じです。本日のテキストではありませんが、成長の家創始者、谷内正治先生著、生命の実相、当中版第7巻27ページから28ページに、日時計主義の生き方について書かれています。一部省略して朗読いたします。諸君は、日時計というものを見たことがあるであろう。それは一本の直立せる針と時間を記した一枚のバントでその主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日には時間がわからないのだ。日時計の盤面には時にはこんな標語が書いてある。我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だというのである。諸君よ、諸君の家を成長年にしようと思われるならば、できるだけ 輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出せ。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用せよ。これが秘訣だ。この世界の人々がみんなこの日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。それなのに多くの人々は自分の出会った不幸を、不愉快を、憎みを、嫉妬を、嘲笑をできるだけ記憶し、言葉に出して復讐しようとしているのはどういうわけだろう。彼らは心の法則を知らないからである。彼らは言葉の創造力を知らないからである。語る者は皆現れる。噂をすれば影が差す。どんな不幸な出来事も思い出した時と言葉に出した時との他には存在しないということを知らねばならぬ。朗読を終わります。私たちは歯を磨くように心を磨かなければなりません。その心を磨いてくれるのが明るい言葉なのです。朝起きて早々バカ野郎と家族を怒鳴ったならば、その日を不愉快な心でスタートすることになり、一日中暗い気持ちになるでしょう。そしてそれが続けば、一日だけではなく、一週間が、一ヶ月が、一年が、そして人生が暗いものになっていくのです。私たちが自分の人生を、家庭を、環境を、運命を明るく幸せなものにするには、毎日良き明るい言葉で心を清め、磨かなければなりません。それは食物を取るよりも大切なことで、いわば心の食事であります。心に良き言葉を食して心を幸福にすることによって、肉体は健康となり運命も良くなっていきます。ですからまず朝目覚めたら、今日も一日あらゆる点で一層良くなる、神様ありがとうございますと20回唱えて布団から出てください。その日がきっと光り輝く素晴らしい一日となるでしょう。毎日明るい感謝の心を持って生活していけば、いつかそれが善果となって必ず皆さんの人生も好転するはずです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。